はようございます。シャロン、皆さんの心に平安がありますように。どうですか、日曜日の朝、平安とともに目覚めた方、イエス様の期待とともに目覚めた方、アメン。本当に、先週のね、祝賀会に、私も参加することができて感謝です。早速ですけれど、今日本当にいつもお祈りいただいて心から感謝します。本当ここへ帰ってきてね、地図に、いろんな人の写真が貼ってあって、1年ねあるので、いろんなことがあったな。でやっぱりこうやって報告させていただけると、自分自身もね、主が何をしてくださったのかっていうことをもう一度振り返る、すごくいい機会だなって思うとですね、本当に母教会があることは感謝なことだと思います。ぜひね、この中で神様のコーリングを受けてる方、もしくは聞いてるけど知らぬふりをしている方、もうそれをやめて、本当に宣教に出ていきましょう。宣教は本当に命です。もう本当にイエス様のことをはっきりと、頭だけではなくて霊と肉体と魂を持って本当に分かっていくのがイエスの計画された、このそれゆえあなた方は出て行き、あらゆる国の人を弟子としなさいと言われた、この御言葉に従うときに、本当にイエス様が生きておられる神であること、私には何もできない、何の能力もないけれど、神様が憐れみによって恵みによって仲間と共に働かれるということを本当に体験させていただいています。皆さんもね、なんかたまに帰ってくる変なおばさんって思ってるかもしれませんけれど、でも本当に皆さんのちっちゃなちっちゃな本当に誠実な祈りがね、天で積まれて私たちに説かれているということを私は本当に感じます。ちょっと選挙報告としてね、写真を、用意しましたのでご覧ください。一番最初ですね、この OMMC フィンランドの選挙報告というところなんですけれど、なんで OMMC フィンランド欧州選挙報告としたかと言いますとですね、実はですね、私たち今コロナが発生した以降からですね、本当に他の教会とのつながりが深くなっていったんですね。実はスイス教会、スイス日本語教会っていうところとのね、関係も、これはマイヤちゃんがチャーリー君と結婚したというところから関係づくりがね、こう始まっていったんですけれど、そんな関係で今ユースと、婦人たちのね、立て上げというのを手伝わせていただいています。ですから1年に1回とか2回の頻度でスイスへ行く機会があるんですけれど、これはスイスの教会のですね、リーダー役員のお一人で、その息子さんのバイオリニストがね、卒業式だったということで、まあ、個人的に結構関わってきたので、彼の卒業式にね、行かせていただきました。で、これはまあ家庭集会の様子ということなんですけれど、本当はビデオで、お見せする予定だったんですが、まあ、7つの本質でいうね、関係づくりで、何よりもやっぱり友となるっていうことが一番大切です。宣教においては友となる愛で、どうでした、皆さん、この間のスモールグループ楽しかった人ね、楽しかったですよね。いろんな人のね、私はその人生の歴史とかね、それを聞くのが大好きで、っていうのはやっぱりその人の中に神様のどんな素晴らしいものが埋まっているのか、その人に神様がどんな計画があるのかっていうのをね、知っていくのがやっぱり私はセルだと思うんですね。でもちょっと違うものがいるとね、あの人のああいうとこがこうとかこうとか、ああとかああとかね、全然違う群れになってしまうんですけれど、こう本当に安心して神様の愛が溢れるところでは、自分の弱さをね、語っても全然問題がないっていうことがね、体験できた場ではなかったでしょうか。で、その次に出てくるのがですね、次に出てくるのは、まあ、スイスの後にですね、キリスト者の集いという、皆さんもね、ご存知で来てくださった方たくさんいらっしゃるんですけれど、そのキリスト者の集いで、私はもう 第一線に立つのではなく、若者たちを立て上げて、若者たちが自分たちで自主的にということで、この 1,2 年出てなかったんですけれど、まあ、出るつもりがなかった中、主からですね、行きなさいと言われましてですね、でももう若者に任せたんでっていう話をしたところ、いやでもそこにいてやっぱり一緒にいるっていうことが愛でしょって言われた時に、確かにそうだっていうんで、若者たちがどうしてるかっていうのを、見に行きました。でそうしたところですね、ちょっと前に進めてください。もうこの話終わってるんで。これがプリンセス会、はいどうぞ、まあ、どんどん行ってください。これは女性のリーダーたちの立て上げ、はい、ちょっとこれねスイス教会の証ですけれど、あのジーザスコーチングといってね、イエス様は本当に弟子作りを お説教だけではなくて模範を見せる、そしてこう良い質問をして、その人の中にある良いものを引き出していくという手法で弟子を育ててったっていうのはもう皆さん実践されてると思うんですけれど、この女性のチームにやりだしたんですね。で左側にいらっしゃるのは原信子さんって言って、オルガニストなんですけれど、まあ、彼女がコーチングをやる中でね、私はこの主からいただいたオルガンの賜物を主に捧げ、御国のために働きたいっておっしゃったんです。でよし、じゃあみんなで祈ろうって言ったら、コンサートをやることを決めましたっていうふうに言った、その数週間後に世界的に有名なフルーティストの彼とばったり教会の中で出会って、この7月の間もなく2週間後ぐらいに、コンサートをするので、タクちゃんぜひ祈ってくださいっていうことが来たんですね。で、右上のはトムセン千佳子さんって、ここにヨハナさんが一度来られたことあると思うんですけれど、この彼女もですね、いや私はもう日本へ帰りたくないって思ってたのが、やっぱり私はイエス様に救われて、こんなに変えられて、こんなに喜びがある、日本の魂を神様は本当に救いたいから、私は日本へ帰るっていうふうに言ったんですね。で、まあ実家のあたりのね、京都の出身なので本当に古い建物がいっぱいあって、まあたくさんの外国人も来るし、まあ本当にあらゆる国の人を弟子としなさいって書いてあるから、何も日本人に限る必要ないじゃないかって話をしたところ、ご主人がですね、ちかちゃんが絶対に日本には帰らないって言ってたのに、何がどうひねったらこうなっちゃったわけ？つまり彼はですね、古物商というか、日本の古美術を勉強しているので、本当に日本を愛してるんですね。で、彼はデンマーク人の宣教師の息子で、日本生まれの日本育ち。で、彼は日本に帰りたかったんです。でも妻が帰りたくないと言ってたので、帰る予定ではなかった。でもその妻が日本のために私は人生を捧げたいっていうことで、本当コーチングをして、こう、自分の恐れ、今歌いましたよね。イエス様は解放者です。でも自分の中に握っている恐れとか、こだわり、ね、過去は良かった。とかそういうものを握っていると、本当前に前進できないんですよね。主はもう前に行ってるのに、自分はここにずっといるっていう状態になってしまう。でそこでこうブレイクスルーじゃないですけど起きて、ちかちゃんはね、こう今祈りつつ、どんな風に日本へ主が導かれるかっていうところです。はい、次お願いします。でこれはですね、全然予定になかったんですけれど、今村さん家で、ご飯を食べてたところですね、ミラノ賛美教会の内村先生とですね、なんと川越から派遣されているウクライナの船越先生ご夫妻が突然いらっしゃってですね、これからウクライナに入っていくっていうんで、まあ、そこでまた愛さんをし、ウクライナのために祈り、彼らの働きのために祈るということでですね、本当に神様は不思議なのは、人間がああでこうでこうでって計画していない、でも主の御心がなりますようにっていつもチューンしているとですね、本当に主の御心と一緒に歩く人たちとこういうふうにこうネットワーキングをさせてくださるってことがね、私もスイス行って驚きました。はい、じゃあ次お願いします。でこれがキリスト社の集いですね。はい、どんどん行ってください。で、これも飛ばしてください、時間かかるので。でこれがそのスモールグループの女の子たちで、まあ私は何かする必要ないだろうと思ってね、本当に監督としてというか、ただそばにいるおばさんとしていたんですけれど、実は彼らね、日本語が完全にわかるわけじゃないんです。でもお父さんお母さんが日本人だったり、かなり説教者の説教は難しい説教なんで、彼らには非常にわかりにくいんです。でどこまで分かったって聞いたら全然って言われて、じゃあ聖書開けようか、 って言って聖書を開けて、まあ井戸掘りじゃないですけれど、一人一人が自分の言語で聖書を読んで、どんなことを語られているかということをシェアした。で、私はこう、今ね、体を持って賛美させていただきましたけど、とにかく座り続けるというのがもうちょっと困難なんですね。多動症というやつですね。で、みんなに散歩に行こうって言って、散歩に行きながら、イエス様はどういう方なのか、自分に何をしてくださったかっていう証大会が始まったんです。で、その日夜終わって、次の日、自由時間に私はサウナで一人で静まってたんです。で、まあサウナの中は電気もついておらず、寒いサウナだったんですけど、そしたらこの右側のカリンちゃんっていう子とアレクサちゃんっていう子がやってきてですね、匠先生、何？私、イエス様を信じようと思うんですって言われて、え？あんたクリスチャンじゃなかったの？って言ったら、いえ、母はクリスチャンでしたけれど、ずっと迷ってました。でもね、昨日みんなの話を聞いて、やっぱりイエス様は私にも必要だって分かったんですって言われた時に、もう本当に嬉しかったのは、自分が導くんじゃなくて、この若者たちが一緒に導こうと努力したんじゃなくって、主はどういうお方か、まるでね、エマオに行く道中のように、一緒に散歩して、一緒に楽しい時間を過ごした時に、聖霊様が働かれて、アレクサちゃんが、救われるという。で、この4月にね、洗礼式となりました。はい、次お願いします。で、これが今現在のズーム礼拝なんですけれど、実は去年の9月に、アレックス君が洗礼式を受けたんですね。で、その前に、このズーム礼拝の中で、この白樺セルというね、やっぱりヨーロッパに散っている私たちのようなものって、親に会えるのは1年に1回ないかないか、あるかないか。特にコロナ禍においては3年も4年も帰れなかった人たちがいます。で、私は本当に主から受けた自分の恵みをなんとか、他の人にも同じように受けてもらいたいなと思って、自分から、お母さんたちのセルを立て上げようかということで、ズームセルを始めました。まあ、聖書ちんぷんかんぷんっていう状態から始まったんですけれど、まずはね、自分の心を注ぎ出す、主に注ぎ出すということをやっていくうちに、これ右下にいらっしゃるのは赤岩教会の聖子さんです。で、赤岩教会の協力を得て、なぜならば、この上野ひろ子さんは岡山の出身なので、まあ救われた後にね、やっぱり教会につながっていくことが大切なので、そんな風にしてアレンジをしました。はい、次お願いします。で、これがそのひろこさんのお母さん、マドリッドで聖書を読む会っていうね、あの、ヨシエさんとフェルナンドさん、ここに来たことあると思いますけれど、こんな風にして今重荷を持ってらっしゃるね、ご家族がいるので、一緒にキャンプにね、行って遊んだりとか、本当に聖書を学ぶだけではなくて、こう生き方を通して、ね、イエス様を伝えていく。まあ、二人は一人っ子ですので、まあ、あったら喧嘩っていうこともね、あって、その中でどうやって和解をするかっていう最中ですね。はい。そしてこれがコペンハーゲン聖書を読む会のメンバーで、夏にね、伺いました。ちょっと動くかな？あ、そっち行っちゃった。あ、じゃあいいです、いいです。次行ってください。はい。一品の再生できますか？こんな風にして、はい、というようにですね、まあ、本当にちっちゃな種ですけれど、こうやって、本当にいつも、何をするにも、主のためにね、こう動いていくと、主が働かれるんですね。やった、そうですよ、春くん。で、次、どうぞ。で、これがこの美奈子さんのお母さん、春子さんで、白樺セルのメンバーで、栃木におられるので、やはり JCMN のネットワークを通して、近くのね、教会、引退牧師さんのこうスモールグループにね、つながるというような、まあ、私たち、ディアスポラ宣教をしていて、こう魂が救われてくるのを見ることはまずないんですね。みんな帰っていってしまったりするので、なので、まあ、そういったことをああって嘆くんじゃなくて、じゃあどうやったらこの魂を次のバトンとして誰につないでいくのかっていうことが、これが企画者フォローアップとかっていう働きの一つなんですけれど、次どんどん行ってください。はい。で、ひろこさんがね、今年救われてですね、赤岩教会の、あの、牧師がね、洗礼を授けた。で、これが、フィンランドの礼拝の様子なんですけれど、 まあ、ケンちゃんのね、お別れパーティー。ケンちゃんが新しく、まあ、北の学校へ行くことになったので、お別れをパーティーしたり、あとこれがアレックス君の洗礼式ですね。実は学生伝道をね、している学生の子たちが来てくれたり、そして、選挙カフェ。これは、国が定めたですね、約1ヶ月半の選挙イベントがあったんですけれど、まあ私はルーテル教会のメンバーでもないですし、ペンテゴセ教会のメンバーではなく、オーブ MC のメンバー。でも、どういうわけか、町がちっちゃいので、お匠を借り出せっていうことになってですね、それでこのカフェで働かせていただくことになったんですね。で、実は去年帰ってきて戦争が始まった時に、まあ、もう戦争始まったから、日本にずっとおりやーって言われたんです。で、いや、戦争始まったらバイバイってこれ神様の愛なのかなっていう思いがあって、ずっと祈ってたんですね。で、そうしたところ、やっぱりフィンランドがなぜ今フィンランドを独立国としてあるのかっていうのは、実はすごく神に根ざしたその教育であり、神に従うリーダーがいたっていうことを私は証拠で全部いろんなことを見つけることができたんです。で、このことをフィンランド人に伝えなければいけない。これが私の役目なんだっていう思いがやっぱり与えられたんですね。で、NATO へ入ったら、国は救われるっていうのは大きな間違いで、それもありかもしれませんけれど、でももっと大切なのは、神の前で民がへり下り、その罪を悔い改めるのであれば、神はその憐れみをもって救い出されるという約束を、もう一度ヨーロッパの民に対して、こう、証としてフィンランド人はこれを明かしていく必要があるんだっていうことを励ましたくって、フィンランドへ帰るということを決めたんですね。そうしたところ、この選挙カフェ行ってくれないかって言われたときに、私、こんな話誰にどこでするんですか、神様って言ってたら、着いた途端に選挙カフェで働いてくれって言われて、本当に主はすごいなって、今日のトピックでもある、神の声に従っていくっていうことが、どういうことが起きるのかっていう一つのこれは証です。はい、次お願いします。で、その中でですね、麻薬の中毒とかにやられている子たちがいて、その彼らと毎日毎日接するうちにですね、彼らがだんだん元気になってくるんですよ。神の愛ってすごいですよ。人間の愛以上のものです。だから、その彼らの壊れた、傷ついた心にね、おはよう、今日元気?とか、ね、一緒に聖書読もうか、とか、ね、卓球やろうか。とか、こんなことをしているうちに、だんだん正常な受け答えができるようになってきたっていうのを見たときに、神様はすごいなと本当に思いました。はい、次。で、これはある友達の家庭集会、まあ親友のキルシの家庭集会なんですけど、右上に、ちょっとこう顔にいろんな色のついてるお姉さんいますけれど、まあ今日この真ん中にいるツルツル坊主の方がね、メッセンジャーで、彼も教師だったのに、もうアルコール中毒で、家庭内暴力、そして刑務所に行きっていうところからイエス様に救われてきて、今はエヴァンジェリスト、イエス様のことを伝えるものと変えられてるんですね。で、その彼がですね、まあメッセージをして、イエス様もうすぐ帰ってきますよ、 Are you ready? っていうようなメッセージだったんです。で、最後祈りのサービスをするから来てくださいって言って来て、このエッチさんっていう女性はね、最初ね、こうぐるぐるぐるぐる回って、なかなかね、祈りに行こうとしないんですね。で、まあ左にいる M さんが、ねえねえ、あんた祈り必要でしょってこうサポートして、その彼のところに連れてった。で、まあいろいろ話して祈ってるうちにですね、ちょっと悪しき者の現象がバーって出だしたんですね。で、わあ始まったって思った途端にね、はい、皆さんだったらどうしますか。って引く人、何しますか。皆さんだったらどうする。賛美をするね。はいはい。ね、みんなが一斉に立ち上がって彼女の周りを囲んでね、バーって祈り出したんですね。でね、私ね、すごいなって。やっぱね、本当にそれがあったおかげで、はい、ピチッ押してください。彼女の顔は今こういう風に変えられて、本当に素の人間に戻ったんですね。で、 もちろんこの1回だけじゃないですよ。1週間の間に何回も電話でセッションをして、御言葉を入れて御言葉を握っていくっていうことをこのリーダーはずっとさせたんですね。で、彼女がこんな風になってですね、まあ私の中では一回しか会ったことないけど、すごく彼女に対する重荷があったんで、ある時元気かなと思って連絡を友達経由でしたところ、なんか私たちの礼拝に来たいって話になって、いや大丈夫かなってちょっと思ったんです。それがね、もうすっぴんでまるで別人のようにして現れた時に、私本当に涙が出てきて、で学生の子たちにね、自分はいかに悪しきものに縛られて不自由だったかっていう証をしてくれたんです。それで自分はもう全ての人生捧げて、これから主のために生きていくっていうんで、今御言葉に蓄えられて主のコーリングを待ってるのが今彼女の状態ですね。はい、次どうぞ。そしてこれが、ようちゃんたちが12月にね、タンペレ行こうした時のお別れ会の様子です。で、クリスマス会。この左にいるブルーのシャツ着ている子が、そのちょっとね、麻薬で、大変だった子なんですけれど、その隣にいる彼も、本当に刑務所へ行き、大変なところからイエス様が引き上げてくださって、今、教会の賛美者、奉仕者としてね、働いているということですね。はい。はい、これがうちでの、クリスマス会の様子です。で、なんとケイちゃんが来てくれたんですね、アイリーンと一緒に。そして1月一緒に時間を過ごし、まあ、こうやって学生伝道とかは自分たちのグループではちっちゃいので、本当フィンランド人のやっぱり信仰者の人たちをね、巻き込んで助けてもらって神様の愛を伝えます。で、これはみんなで合同礼拝で集まった時の様子ですね。で、なんとエジプト人の子がやってきましてですね、もう一瞬どうすんのこの英語って思ったら、一人ね、私が通訳しますって言って通訳者がいて、本当にやっぱりね、こうオールネーションズ、これからの時代は日本人による日本人のための日本人のこう礼拝とか教会もそうですけれど、でもこれだけモーバライズ、世界中の人がいろんな風に動いている中でね、やっぱ神様は全ての民を呼び招き礼拝させたいと願っている、これ神の思いなんですよね。はい、こんなことが起きました。そして、まあ、合同礼拝があって、その千佳子さんが日本へ帰られた時に、三吉のね、美希さんのところへ行くということがありました。そして、これは、ようちゃんたちがタンペレへ越して、そしてまあ、私がたまたま出会ったドゥバイへね、家族、子供、5人連れて宣教に行こうという、時代です。いいですか、皆さん。若者たちよく聞いてください。彼らは医者です。で、宣教師の訓練を受けて宣教師として出なきゃいけないって思ってる時代はもう終わりました。それもありです。でもみんな自分の与えられている賜物を持って、職業を持って宣教に行くことは大いに可能です。特にモスリムの国とか、いわゆる宣教師が宣教師として入れない国では、本当に医者であるとか看護師であるとか英語の先生であるとか教師である、そういう職業を持って人々に愛を伝え、真理を伝えていくんですね。もうね、この話はすごい感動的で、また聞きたい人は私一席設けますのでお声かけてください。はい、次です。で、これヘルシンキの姫ちゃんのところでのね、礼拝の様子、愛さんですね。はい、次お願いします。で、これが来る直前に、安田直樹くんとドゥーランさんっていうね、これ音楽家の二人なんですけれど、まあ、本当に姫ちゃんが献身的にね、この家族に仕えておられます。はい。そしてリカちゃんがね、本当にお祈りありがとうございました。すごく3年間なかなか大変なとこを通ってたんですけれど、病気だけじゃなくて本当に主との関係がね、戻ってきて、ついこの間もイエス様が私を愛してるって、言われて、本当になんか心が、ほっこりして、久しぶりに神様のその声が聞こえて嬉しかったって。これも皆さんのね、やっぱ祈り、取りなしの祈りが本当にこうブレイクスルーっていうかね、こう人間の力とか知恵とかではと取れないものを取っていくっていうのが本当にあるんですね。だから本当私は彼女がこれからもね、主の良い羊飼いの声をちゃんと聞いて、本当に主についていくものとして成長することをね、望んでます。で、上にあるのはシベリ いいですよ。シベリア海といって、実は1960年代に大学紛争が起きた時に日本からたくさんの若者が出てったんです。その方々が今70代になってヨーロッパに住んでるんですね。で、その方々が今もうお年を召して祖国に帰ることもなく、まあ、無印のカフェでたむろって時間を潰すと。で、そこへ、リカさんがたまたま寄ったところね、リカさんが、まるでね、タクちゃん、羊飼いのいない羊のようだったっていうのを聞いたときにね、ハレルヤ、主は今彼女にね、そういう重荷というか声をね、くださったんだなって思うと、私たちが物を聞くのも見るのも、聖書の言葉を通して、神様の心と一つになっていくっていう、これが実はすごく生き方の中で大切なことだなっていうことを、こうね、人の成長を見ながらね、学ばさせていただいてます。はい。そして、左右側におられるのが山本君代さんといって、今年8月にね、洗礼を受けられる方です。ということで、実はアレックス君やティッタンといってね、長い間本当に、友としてね、家族ぐるみの、関係を持ってきました。だから本当にこう本音トーク、実はねっていうこの重荷を下ろし出した時に、まあ、イエス様がこうでこうでこうでっていうこともやってきましたけど、それ以上にやっぱり祈る。祈って主に働いていただくっていう中で、まあ、本当彼女の救いは私にとってもめちゃくちゃ目から鱗で驚きでした。っていうのは彼女自身が別の宗教にずっと14歳の頃から属していたので、まあ、神に不可能はないってことは分かってますけれど、もうなんか、引いても押してもダメやっていう状態。でも、友として一緒にね、こう愛し続ける、友として関係を切るってことはありませんでした。はい、ということでこれで終わりだと思うんですけど、ちょっと押してもらえますか。はい、もう北海道の話はまた別の機会にということで、今日のね、聖書箇所をお分けください。一言その前にね、お祈りします。愛するイエス様、あなたが本当に生きておられる神で、良い羊飼いであられること、そしてあなたが来てくださったのは、良い羊飼いはに従っていくときに、私たちは本当に、こう力のある羊として成長させていただけることを感謝します。私は良い羊飼いである。私は自分の羊を知っており、羊も私を知っている。それは父が私を知っておられ、私が父を知っているのと同じである。イエス様、本当にあなたの御声を聞かせてください。あなたの御声に従っていくときに、羊が豊かに命を得ると言われた、そのことがその通りになりますから、主よ、どうか今一人一人の心に触れてください。またこの小さきしもべも、あなたご自身が血潮で清めてくださって、あなたが自由に語ってくださることを心から願い、お委ねします。愛するイエス様のお名前でお祈りします。アメン。はい、ということで、ヨハネの福音書の10章の1節から21節のところで、ここには2つのパラグラムといってね、お話があります。実はノリさんがね、メッセージされた、その目の見えなかった人が開けられた。で、その後にパリサイ人と律法学者たちがあれこれあれこれとね、目の前に起きていることを信じれず、ああでもないこうでもないという質問をした後に、イエス様がこの例え話をされたというところですね。そしてイエスは良い羊飼いですというお話が今日のところです。まあ、ね、この羊が囲いの中にいるというのはですね、夜昔、羊飼いはね、ちゃんと囲いの中に羊を連れてきたそうです。で、しかもね、一つの群れだけじゃなくて、メグ君の群れ、タクちゃんの群れ、カッコさんの群れというように羊飼いが何人もいて、自分の群れを同じエリアの中で飼ってたようなんですね。ですから朝起きて、はい、私のグループ来てって言うと、私の声を聞いた羊は私についていく。メグ君が、おい こよーって言うとついていくっていうんで、だから羊飼いがその羊を知っていて名前を呼び出して連れていくっていうのはそういうことなんですね。でまあ羊はそれにこう名前を呼ばれてついていくとね、羊飼いは一番後ろにいるんではなくて先頭で行く。これなぜかというとですね、実は、はい、ここにドキンガンの方いらっしゃいますか？ドキンガン、ああいらっしゃいますね。メガネかけないと遠く見えないね、危険ですよね。羊もかなりドキンガンだそうで、まあ、牧草はこうやって見えるんですけれど、牧草地がどこにあるのか、水がどこにあるのか全く見えないそうです。ということは羊飼いが あそこに美味しい牧草があるよ、あっちに水があるよ、ああこの羊ちょっと疲れてるから日陰に連れていく必要があるなっていうような風にして羊飼いはケアをするんですね。で夜になると囲いの中に連れて行って、まあ、イエスマン門番だっておっしゃったんですけど、その、ま、門の前で羊を守るために寝る。どうですか？24時間介護されてますよ、ケアされてます。皆さんを24時間ケアしてくださってるのは誰ですか？良い羊飼いイエス様ですよね。じゃあ皆さんはその良い羊飼いの声を24時間聞いていますか？ねえ、大変って言ってパーって忘れて、でも大変って言った時に私は最近ね、あ、主よ助けてください、あの忘れ物の王者なんで、しょっちゅうもうイエス様って言わないと自分がどこで何をしてきたか覚えていないんですね。でも神様はそのことをよくご存知で、タクちゃん落ち着いて、君あそこであの時こうしたでしょ、その後こういうふうに動いたよねっていうふうにこう、まあ自分の記憶でもあるし、そのことを思い起こさせてくださって、あそうだっていうんで助けられることがよくあります。まあ、今回のね、この祝賀会の中で皆さん楽しまれたっていうことでしたけれど、私たちのグループでね、あなたの名前はどうつけられたんですか、あなたは聖書のどの人物に似てますかっていう話で、私はしょっちゅう奉仕してるからマルタ、私は疑い深いからトーマスっていうね、こういう話が出てきて、どうですか、私たちこうやって同じ教会の中で顔を合わせているけれど、その人の名前がどう成り立ったのかとか、その人が自分自身を聖書の中で誰に似てると思っているのか、こういう話をすることによってより親密感、深い関係、それができたと思う方どれぐらいいらっしゃいますか？これね、本当に私素晴らしいなって思ったんですよね。で私はこう後から継がれてきた人間なので、津田のね初期の頃からおられる先輩方のこのテーブルについてですね、どんな風にこう名前が付けられたかとかいう話を聞く中で、あ本当に主は生きておられるな、どうですか、その時にイエス様が皆さんのテーブルに一緒におられましたか、おられませんか、ねえ、いやいやタクちゃん聖書には2000年前にイエス様は十字架にかかって死んで、そして今天におられるからいないよって思われるのか、聖書の約束にあるように、あなた方を一人にしない、私が父にお願いして助け主を与えてくださるという約束の聖霊様が私たちと共にテーブルにおられたのではないでしょうか。ね、私本当になんか神が共にいる関係って安心して本当にこう楽しい、そういうこうまるで神の国ってきっとこうなんだろうな、天国ってもっとすごいんだろうけれど、本当にこうお互いのことを聞き合う、自分のことを言うだけじゃなくて聞く、相手を知るっていうことはとっても大切なやっぱりイエス様の教えだなっていうことを思いました。で、この聖霊様がおられるということなんですけれど、実はですね、私はこの聖霊様の声をどうやって聞いたらいいのかっていうことをすごくこう思い巡らすようになりました。というのは、 まあね、本当に選挙は命だっていう話があったんですけど、2019年に一匹で、子供たち連れてロンドンへ行ったんですね。で、まあ、中国の教会へ導かれた、ロンドンなのに中国の教会行ったんですけれど、まあ、それはそれで祝福されて素晴らしいことがあった。でも、終わった後にですね、なんか違うな、うん、イエス様の宣教って、こんな風だった。こういう形だったのかなって思った時に、まあ、はっきりと、聖書にはあなた方は、うん、天からね力が下ると地球の果てまで、うん、その証人となるよって言われた。だからその力が降りるまで待ちなさいって言われたのがそのペンテゴステだったわけですよね。で、イエス様の働きとその使徒たちの働きを見ると、明らかにその神様は愛ですっていう言葉だけじゃなくって、ね、病を癒えなさい、うん、悪霊を出てきなさいっていうその解放を通して、人々は自分の縛られていた間違った過ち考え方から解放されていったんですよね。だからすごい勢いで福音がガーって伝わったんだって思うと、まあ、正直言ってなんか学生伝道とかしてご飯食べさせて楽しかったごちそうさまバイバイって、これなんかちょっと違うんじゃないのかなっていうことをすごく思うようになったんです。なのでやっぱり聖書が何て言ってるのか、うん、誰が何て言ってるかではなくて、聖書が何て言ってるのかってことを自分で聞いて、神様に聞いて調べていくっていうことが始まっていったんですね。で、まあ、その中で本当にこう、例えばさっきもどなたか言ってましたよね、ペンテのメッセージの中で、その新しい器でないと、その新しいワインはこううまく発酵していかない、古い皮袋を持っているとバリッと破れてしまってワインも流れてしまう。それって本当にそうだな。つまりですね、このちょうどそのことを思い巡らした時にコロナになったんです。で、私は正直言ってイエスと思ったんですね。まあ不謹慎ですけど、なぜか、これは世界的に神様がステイホーム、とどまりなさい、静まりなさいという命令だというふうに受け取ったんです。で、やっぱり神の前に静まった時に自分の内にあるものが何なのか、うん、神様の喜ばれないものは何なのか、それを今自分は本当に取り扱うべきだ、そして私たちの群れは本当にそこにとどまるべきだっていうことを思わされたんです。で、いろんな働きをしてきましたけれど、まあ、それなりの恵みはある。でもイエス様のような、もしくは弟子たちのような、このすごい力での福音宣教が、それはたくちゃん精霊が動かんと動かんねんっていう人もいるでしょうけど、でもね、神様はいつも働きたいんですよ。でも働く器が必要なんですね。だから私たち自身が本当に自分を捨てて、主をどうか働いてください、しもべはここにおります、あなたの声を聞かせてください、これに本当集中する必要があるっていうことをこのコロナの間こうやっていきました。まあもちろんそれが嫌だっていう人もねいました。だからそこを強制することはしなかったんですけれど、でもまあ明らかにですね、この学びというかね、本当に自分の内なるものを整えられるっていうのは次のシーズンが来るために絶対に必要な準備だってことはどこかで分かってたんですよね。つまり価値観の変革、世界的な価値観の変革が起きるものすごく大きな出来事なんだ。だからクリスチャンとして私たちはどのように備える必要があるのか、そこを神様が語っておられるというんで、本当に私はやっぱり静まる、自分自身が整えられる、メンバーが整えられる、ここにすごく集中しました。まあ、その結果として、まあ、オーロラ瞑想期ができたんですけれど、本当にはっきりとした久しぶりね御言葉が、私を人の前で認める者は皆、私も天におられる私の父の前でその人を認めますという声を はっきりと自分の心の中で聞いたんですね。もちろんイエス様をガイドとして明かしたり、まあ伝道したりしてきましたけれど、今日主は良いお方って歌いましたけれど、皆さん主は良いお方って言ってそれで終わりですか？主が良いお方であるならば、どのように主は良いお方であるかを私たちは証しする必要があるし、そのことに対してどう主に愛を返していくのか、この実際のアクションがなければ、これ欺きですよ。めっちゃ神様悲しいと思うね、聖霊様を欺いてはいけない、悲しませてはいけないって言われてるんですよ。だから私はね、やばい、神様あなた良い方で、私が泥沼にいて借金もあってめちゃくちゃな人生してたのに、フィンランドに引き上げてくださって、そっから津田の教会へ継がされて、そしてあなたを語るものにしてくださった。でも私はもっとあなたのしてくださったことに対して何かできるはずだっていうんで、オーロラ瞑想機がやろうってなったんですね。お金ありませんでした。でも神様がやれ、やってって言った時には必ず備えられるんです。皆さんそういう体験してますか？これね、こういう体験ないのに主は良いお方って歌い続けるの はっきり言って難しいだろうなって思うんですね。つまり知識だけの神ではなくて、五体、霊と魂と肉体を持って神が生きておられるということを体験していく。私は今本当にその上渇きが強いです。皆さん上渇いてますか？イエス・キリストをどの領域で知っていますか？私はもっと知りたいと思うんですね。で、その中で聖霊様が来るときに、真理の御霊があなた方を真理に導き、これから起きることを伝えてくださるってはっきりとヨハネの福音書に書いてあるんですよ。つまり私、まあイエス様についていきます、じゃあタクちゃん献身ねで訓練しました。でもね、どうやってこの群れを導くのって私が知ってるわけじゃないんですよ、本当に。つまりイエス様に聞かなければ本当に何もできないということはね、こっちがいい道だぞって言ったら、あら餌なかった。みんなごめんなさいって、こういうことができない。うん。でも皆さんもそうじゃないですか。教会のリーダーじゃなくて、家族だったり、職場だったり、まあ自分はね、まだ若いから、そういう権限与えられてないって思うかもしれないけれど、でも将来、自分の将来、使えるリーダーになった時に、的確な判断とディレクションを下せれる、そのような、やっぱりリーダーたちっていうのは、そこここに必要なんですね。で、そういう意味で私は何か特別な人間ではなくて、本当に皆さんを励ましたいのは、神様は皆さんの一人一人をよく知っておられます。うん。私は良い羊飼いである、私は自分の羊を知っているって書いてるんですね。私たち自分はこうなんだ、私はこういう人間で、こういう人間で、ああいう人間でこうなんだって言ってますけれど、本当にそうですか？本当の像を持っておられるのはイエス様しかいません。じゃあイエス様しかいないのにどうして聞かないんですか？ねえ、私はこの聞くっていうことがものすごく大切だな。最初は神様の御心がこんなに大きかったのに、だんだんだんだん狭くなってきて、主よどうしたらいいんですか、本当にわかりませんって言って土下座しながら泣きながら声を聞くことがよくあります。まあ、それぐらいチューンが悪いんだな。でもね、救いは本当にイエス様にあって、確信がはっきり最近は取れるまでは動かないっていう訓練をしました。それまではこうかなっていうところでやってたんですけれど、まあ、このね、確信が来るまでとどまり続けて静まる、これが実は一番私たちに難しいことなんですよ。なんで？動いた方が楽だから。なんか動くと神様に喜ばれてるような感じがするんですよ。でもね、やっぱり自分の羊を知ってるって言われるイエス様に、私はどういうものなんですか？どうか私の心を探ってください。 あなたの心と一つにさせてくださいってずっとそういうことを願っていくうちに、神様がある時レディーだねって言ってこう語ってくださる。もしくはね、聞いても聞いても答えられない時、実は以前語られてたことを聞いてるだけでやってないってことはないですか。もうね、私そういうことがあってね、もう本当に悔い改めて、ただ悔い改めるんじゃなくて実行、形に移す、ここまでやっていく中で、本当に主は忠実で真実な方なので、やっぱりこう不思議なことをたくさんしてくださるんですね。で、さっき北海道選挙の話ちょっと飛ばしましたけれど、実は今回ね、去年帰って、神様、あの本を使って一人でもいいから救いに誰か導いてくださいって祈ることが時々あったんです。毎日じゃないですよ。聖霊様に祈りなさいってこう言われた時にそう祈ってた。で、今回ロバニエミでね、出会ったあるご婦人が、ちょっと北海道の辺境地にいて、わざわざ会いに来てくれたんですね。でも私は時差ボケでこんな風になってるんだけれど、彼女が来てくれて、ちょっとごめんね、疲れてるから横になって話聞かせてってこう聞いてたところ、彼女が、いや去年ねって、甲状腺がんにかかって大変だったんだ、私はこれで3回目の大病を患ってもうダメかと思ったって話を聞いた瞬間に、今だって思って、彼女に頼むから今日イエスキリストを信じて永遠の救いに入ってって言ったら、彼女が実はねって言われて、何って言ったら、たくみさん、私その病気が分かった時にちょうどたくみさんの本を読んでたんです。で、そこにね、こう祈りなさいって書いてありましたよねって言われて、実は信仰告白の祈り導くことがあそこに書いてあるんですけれど、その通りに祈りましたって言われて、もうですね、日本到着した翌日にそのことが起きたんで、主よ感謝しますって言ったのは、本当に神様ってなんか真実な方で、この不信仰な私をですね、ちゃんとほら私働いてるでしょって、教えてくださった。で、私はこれから彼女をどんな風にね、やっぱり教会のない町に住んでるので、どうやって彼女をイエス様の弟子にするのかっていうんで、まあ、この秋にね、彼女がやってくるんですけれど、またそのことのためにもね、ぜひお祈りください。だから本当にこのワンバディワンチャーチ、主にあるね、教会っていうのは、何も私は多分、歩兵として前線にいるんです。大将じゃなくて歩兵として前線にいる。だから歩兵として前線にいる人もいれば、後ろでね、控えて祈り続けて、あっちのディレクションだとかね、いや今こっち曲がるべきだっていう人もいるでしょ。それぞれの役目が違うだけであって、やっぱ本当にこうチームでね、働く、この間、まあ、姫ちゃんがね、こうグループはそれぞれの賜物を持ってそれぞれの役目だけ果たす、でもチームっていうのはそれぞれの飯に働くときにお互いを助け合い、立て上がって 1+1 が100になる世界なんだっていう話をしてくれて、教会って本当そういうとこだなっていうのを私は改めてね、こう皆さんを見てて、また送り出してくださる中でこう体験してます。なのでぜひこの良い羊飼いの声に聞いて従う、ぜひやってください。で、そうですね、1ヶ月後どんな証が出るのか、ぜひ皆さんの話を聞いてみたい。でもう一つは、やっぱりこうイエス様の御声を聞いたんであれば、その御声を聞いたことに自分が同調していく、告白していくことがすごく大切だということ。御声を聞いて、そうは言うもののさっていうふうに、この自分の考えをこう告白していくとですね、やっぱり言葉って霊なんですね。だからそこに神様の霊じゃないものがだんだん働き出すんですよ。だから例えばもう一つの証しさせていただくと、実は前回帰ってきた時に、カスカデン先生のね、予言を受けて、 あなたはもう自分の仕事が終わったと思ってるけれど、まだ二つの山があるって言われたんです。で、山とは問題だって言われた時に、みんながバーって笑ったんですね。でも正直言って、今お話した通りに、まあ、チャレンジなことばっかりなんです。みんな能天気に私暮らしてると思うでしょうけれど、いや、チャレンジばっかりなんです。だからね、もう自分の頭で考えてもどうにもならないんで、ハレルヤ、主よ、あがめます。主よ、来てくださいっていうふうに、そこへ逃げ込んでるんですね。でも本当にそうするときに、ね、歴代史の中にあるじゃないですか。賛美をしたら敵が勝手に倒れてったって。神様ってそういう方なんですよ。だから私は、どんな問題が来ても、最近、感謝します。主よ、あなたが働いてくださいます。そしてあなたが教えてくださいますっていうふうに言えるようになったんですね。本当に感謝です。でもね、この二つあるって言われた時に、いや、たくさんあるんだけど、どの二つなんだろうなっていう思いがだんだん起き出したんです。で、こう、主よって祈ってる時に、ああ、これ私の内側の問題だな。神様が喜ばない考え方とか、古いやり方、新しいワインを注ぎたいのに古いやり方を私は握ってるんだっていうとこまでは分かったんですよ。でもね、あの話かな、この話かな、これかな、あれかなって思ってるうちにですね、だんだんだんだんね、自分を責めるような、こう思いが起きてきた。やばい、これは敵にやられてるぞっていうことが分かってですね、主をどうか許してください、あなたはそう私を責めるためにこのことを伝えたんじゃなくて、ここから行くため、先に行くために私に大切なことをやっぱり解放教えたいので通してくださってるんです、それを受け取りますって言って、そうかって、どういう問題があるかを分析しろとは神様は言ってないわっていうことが分かったんですね。山に向かって海に入れと命じれば、心で疑わなければ、それはその通りになるってイエス様がおっしゃったんです。心で疑わなければ、ね、神様って私から疑いを解いてください、疑うこの弱さを憐れんでくださいってこう祈っていったんですね。で、私の神様、問題は自分で何が何だかよく分かってません。でもあなたは分かってます。今その二つに対して命じる。山よ、動いて海へ入れっていうのを何回かこう祈ってたんですね。で、動いたかなっていうこう思いがちょっと与えられてて。で、その祈りは聞かれたと思いますか？聞かれないと思いますか？聞かれたと思う人。そうなんですよ。聞かれたんですよ。でもね、その山が何だったかっていうのは動いた後に分かったんです。ああ、これが問題だったんだって。だからね、私たちは自分の頭が神になってませんか？自分が理解したら、自分が納得したら、自分がこうだったら従う。ちゃうんですよ。ね、ペテロのように私に従いなさい。はい、分かりました。これ、いけ、アホみたいですよ。でも、ちっちゃな子供ってそうじゃないですか？ねえ、やっぱ信頼してる人には、ついておいでって言うとついてくる。私たちも、主が良いお方で、主に良くしていただいたんだったら、主よ、しもべはここにおります。お語りください。ねえ、聞かれたことを、はい、わかりました。いいんですよ、言って。そんな無理や、神様って。だからね、覚えてください。立法的になるんじゃなくって、本当に無理やわって思ったら、イエス様無理やわって言ってください。そうするとイエス様が分かってるよって。でもね、もっと素晴らしいものあなたに見せたいのよっていうそういう声聞いたらどうですか？ほんじゃやるかって。で、もし一人で出れないんだったら友達に、仲間に頼みましょうよ。一緒に一人で主の前に出れないから、一緒にイエス様のところへいてくれる？一緒に聞いてくれるって。それ本当に神様が喜ぶことなんですよね。だからね、この今日羊飼いは私の羊を知っていて、羊も羊飼いを知ってるっていうその知り方が How? どれぐらい知ってんのか、頭だけで知ってんのか、魂の領域で知ってんのか、肉全体で知ってるのか、 神様はこの全身全霊を持って本当に知ってほしいと思うし、一緒に前に行きたい、うん、この国を祝福したい、世界を祝福したいって思ってます。どうか皆さん、ぜひ自分を捧げていきましょう。空っぽでも大丈夫です。ちゃんと養ってくださる方は主です。一言お祈りします。良い羊飼いは羊のために命を捨てます。イエス様、あなたが十字架にかかって私たちの罪、とが、病、呪い、一切の悪しきものを完全に取り除いてくださって、打ち砕いてくださって、その流された血潮で傷ついたことを、傷を癒してくださる、本当にそのあなたの憐れみと恵みを感謝します。死んでいた何でもないものがあなたの霊によって、精霊によって生きるものとされていることを感謝します。主よ、私たちのうちには肉の戦いがあります。自分の思い、悪魔が吹き込んでいく過去の話、でも聖霊様、あなたの思いは清く平安と力に満ちておられます。どうか私たちがあなたの声にどこまでも従っていくことができるよう、恐れが来た時には恐れを告白します。その時にあなたが、恐れなくていい、私があなたと共にいると言ってくださる、その力を受けます。主を感謝します。今日も生きておられるあなたが私たちと共に働いてくださり、一人一人にあるご計画をあなたが今解き放ってくださることをここに宣言します。本当に私たちは高価で尊く、一つ一つの答えが違います。でもあなたの声を聞くときに豊かな命を得て、恐れは締め出されます。全く愛は恐れを締め出します。人の目を恐れることを今本当に出ていけと命じます。過去に縛られていることを今あなたが解放してくださることを宣言します。仲間が共にいることを、神の家族を感謝します。主よ、ありがとうございます。あなたが生きておられる神であられることを、私たちがあなたと共に生きることによって、この世の人たちがますますその祝福と福音を受けていくことができるように、どうか聖霊様導き助けてください。すべての栄光はイエス様のものです。感謝して主にこのすべてをお捧げします。愛するイエス様の名前によってお祈りします。アメン。